インタビューのコーナーです。本日のお客様は、イギリス・オックスフォードにお住まいの曽我英子さんです。曽我さんは7月下旬から、ピラトリ町二部谷の民宿施設に滞在しながら、アイヌ民族の伝統的衣装の作り方などを勉強されている方です。おはようございます。
おはようございます。
はい。まず、曽我さんは、どちらのご出身でしょうか、教えてください。
はい。私は東京の世田谷で生まれました。
はい。世田谷のどちらでしょうか。
現在は梅ヶ丘というところなんですけれども、
はい、
幼い頃は世田谷区を転々と、引っ越しをして、はい、育ちました。
なるほど。よく江戸っ子というのは三代続くと江戸っ子と、言うというふうに聞いたことあるんですけども、曽我さんはもう三代目は続いてますか、東京では。
ちゃんの世代で東京に来ていて、で、そうですね、お父さん側は岐阜の方なんですけど、
あ、なるほど。
なので、まだ三代目まで、
うん。それではですね、次の質問なんですけども、曽我さんはですね、現在 UK、ユナイテッドキングダム、英国にお住まいですが、どのようなお仕事をされているのでしょうか。
ですね、私は今現代アートと呼ばれる分野でさまざまな素材を使って、まあ、メインは彫刻というんですかね、作品を制作しています。
彫刻っていうと素材は何を使ってるんですか。
そうですね、彫刻というと木彫だったりっていうのももしかしたら思い浮かべられるかもしれないんですが、音を使ったりとか布を使ったりして、インスタレーションと呼ばれるような彫刻を取り込んだ作品を作っています。
音を使うっていうのは どういう感じなんでしょうね。どういうふうに考えてよろしいんですか、その芸術作品っていう。
ですね、目に見えない彫刻っていうと少し分かりやすくなるかちょっと、分からないんですけれども、私は人の声に興味があって、声がたくさん集まったりとか人のエネルギーっていうのを声で伝わると、あたかもその彫刻のような目には見えませんが存在感のあるものが作れるんじゃないかと思っているので、はい、彫刻と呼んでいます。
ああ、なるほど。そうするとそれは人間の声をつなぎ合わせて何か一つの音楽にするということですか、それとも何かの表現という意味ですかね。
そうですね、一つの作品ということになりますかね、うん、声を録音して集めてそれを空間の中で流して体感できるような作品ですね。
なるほど。いや、私もこのラジオに関わってですね、もう丸15年になるんですけども、その音っていうことに関しては私非常に何て言うんだろう、興味を持ってるんですよ。音っていうのはその音楽の音、人の声、さまざまな何て言うんでしょうか、楽曲についてもですね。だから、いや、あの人とこの人の声よく似てるなとかね、有名人な俳優とか声優とかでもね、はい、そういうのなんかラジオをやるようになってから考えたりしてるんですけども、はい、そういう意味ではなんか同じような意識ですよね。
そうですね。ね、
それではですね、次の質問へちょっと進んでまいりますが、アイヌ民族の伝統的な衣装に興味を持ったのはいつ頃でしょうか、教えてください。
はい。去年2015年の、8月末ぐらいからですかね、函館から二部谷まで資料館や美術館、アイヌ文化に関わる場所にを巡ったんですね。で、最終的には二部谷にたどり着いたんですけれども、その時にもう民宿の知事さんにお世話になって、でその時に民宿のお母さんからいろいろ衣装を見せていただいたりとか、あと美術館を巡る中ですごく興味を持ちました。
なるほど。実際今どのような模様というのか衣装というのか何かを作って、そのアイヌ文様を実際に刺繍しているわけですね。
そうですね、はい、うん、今はチカルカルペを教えてもらいながら。
あ、ということは本当に伝統的な民族衣装ですよね。
そうですね、できる限り伝統的に沿うようにしているんですけれども、やはりなかなか難しいので宿泊していますが。
なるほど。まあ実際7月末で8月いっぱいというと多分6週間ぐらいの期間だと思うんですけども、
そうですね、
はい、その6週間で完成はできますか。
今もう頑張っているところです。
あ、なるほど。じゃあ夜中もその時間を惜しみながら作業している。
そうですね、起きたら刺繍して寝る、ま、寸前まで刺繍してます。
はい、それではちょっと次の質問に進んでまいりますが、アイヌ語教室、成人の部、そしてアイヌ語上級講座というのをこの二部谷で、曽我さんは見学されたと思いますが、その見学された感想をお聞かせください。
パッと思いつくことがすごく楽しかったなっていうのを感じたんですけれども、成人部の方ではユーカラだったりとかっていうのを何度も聞いて、でもう何度も教室に呼ばれてる皆さんの前で歌ったりとかすごく緊張したんですけれども、皆さん温かくこう聞いてくださったのですごく楽しめたので、アイヌ語が6週間経って割とすんなりこう耳に入ってくるようにちょっとだけはなったかなというのを感じるんですが、やっぱり楽しい教室のおかげだったかなと思います。
なるほど。まあ、アイヌ教室の時にはカムイユカラといって神謡または神の歌いというジャンルなんですけども、それを昔録音されたものを、CD で流して、それを何と言ってるかという聞き起こしですね。あれは確か10秒か15秒ぐらいのやつをだいたい30分から1時間かけてみんなでやるというやつでしたよね。まあ、それをやって楽しかったと。うん、でも私1回目の時にその何て言うんでしょうか、 CD 操作したりですね、それでやった時に、まあ曽我さんはすごいまあ、多分英語を話すことができる人なので、日本語と英語を知っている人はまた違った言語を聞く場合は、その自分の一つ母語だけじゃない他の言語を知っている人は、実は他の言語を、ね、学ぶときに何て言うんだろう、耳がやっぱりこう発達しているというかね、そういう意味ではね、多分アイヌ語をうまく聞き取れたんだろうと私は推測してたんですよね。
そうだと嬉しいですけれども、
はい、
アイヌ語の上級講座のときには、
はい、
ビデオを見ながらだったので、それがまたその言語だけに集中せずに他のことも同時に学べたので、それもすごく楽しませていただきました。
そうですね、あの時はちょうどユーカラの世界という昭和39年に撮影された記録映画なんですよね。あれね、 NHK が作ったやつなんですけども、それをちょうど見て、これはどこどこだよね、これ誰誰誰ねというようなことを言いながら、大野さんが講師を務めてるんですけども、その大野さんの、解説で、まあ、受講生、5人とあと何て言うんでしょうか、見学者もいるんですよね。その上級講座を受講していて卒業した人が、まだ何て言うんだろう、正受講生ではないけど一緒に勉強しているという、そういう形だったんですけどね。なるほど。じゃあ、まあ映像を見ることができてよかったと。
そうです ね。皆さんの地元話みたいなのもあって、すごくこう、そうですね、そこにいないと学べないこともたくさんあって、興味深かったです。
はい。まあ、そのアイヌ語っていうと、この二部谷ではですね、私が館長を務めている茅野茂二部谷アイヌ資料館、またはビラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館などでは、その、映像の音声またはアイヌ語の音声などを聞くことができる、そういう設備があるんですけども、実際に何かアイヌ語は聞きましたか、町立の博物館またはうちの、
アイヌ資料館。ビデオとオーディオの方をいくつか見させていただいたりしたんですけれども、そうですね、やっぱり何度も聞く機会がある言葉だと意味もだいぶ、あ、これはあれだなっていうのが気がつけるようになってきたところなんですけれども、そういうことがあるとやっぱり興味がどんどん増していきますね。
なるほど。はい、それではですね、これがちょうど最後の質問となります。世界に居住するアイヌ民族に対してエールをお願いします。
はい、まあ、ちょっとエールっていうほどのことは私には言えないんですが、二部谷に住んでいる方々にはすごく 皆さんによくしていただいて、でいろんな方が本当にさまざまな話をしてくださって本当にありがたく思っているんですが、そうですね、その短期でもこうやって来ている人にすごくそういう個人的なことでも代で受け継がれた話であっても教えてくれるくださるということからすごく学んだことが多いので、これからもそういったことをしていってくださいって思いますね。はい、
はい、本日のお客様はイギリスのオックスフォードにお住まいの曽我英子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。